ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。正しい科学なんて言いますとですね、多くの人はそれは私に関係ないよ、ということで、あまり、関心を示さないっていうのが普通なんですが、今は科学の話を抜きにして、なかなか正しい生活というか、幸福な人生っていうのは送るの難しいんですね。もう今からそうですね、30年ぐらい前になるんですけども、ある大学に勤務してますときに、哲学の先生がおられて、本当に立派な先生でした。その先生がですね、この頃私はもう哲学ができないと、あまりに科学の進歩が激しくて、その科学というものを知らなければ、哲学を論じるっていうことは十分に考えるということはできなくなっちゃってる。そこでって言って、その先生が主催していただいてですね、少人数の研究会をやったり、さらにですね、先生が時々、お蕎麦かなんか連れてってくれてですね、そこでまたその科学と哲学の話をすると。そのうち先生が、武田先生、とにかく哲学の論文を出してくださいって言うから、いや、そんなこと私できませんよって言ったら、とにかくまあ書いてもらわないとっつってですね、一番最初に書いたのがリサイクルの哲学というもんでしたね。これはまあどういうことかって言ったら、もうその頃、環境を守るためにはリサイクルしなきゃいけない。リサイクルってのは科学的行為なんですね。ですから、普通の人がリサイクルを考えますと、リサイクルによって物を節約できるとか、資源を有効に使えるとかね、ゴミが減るとかなんか思うんですけども、一応それを科学のフィルターに通して見なきゃいけないわけですね。まあその先生はちゃんとした哲学の先生でしたから、リサイクルすれば物が節約できるなんていうことではね、現在の社会の中でリサイクルを進めるということを私は確信が持てないと。それは江戸時代とか自分のこう目で見ればわかるような範囲で社会の活動が行われていればね、ある程度はそれが見れますね。しかし現在では物質の流通だとか、そこにおける加工の状態だとか、資源の状態とか、ゴミ処理の状態って、これ科学的に処理をしないとですね、果たしてリサイクルが社会の環境を良くすることがわからないと、まあ、その哲学の先生はもうさすが哲学の、大家ですから、まあそういうふうに言いましてね。だけど自分にはそれができないから、武田先生お願いしますっていうことだったんですね。で、まあ今科学技術っていうのは非常にそういう意味で我々の人生とか、幸福だとか健康だとかそういったものにも深く直接的に関係があるわけですね。まあそこで、ここではですね、まず広島の原爆は原爆じゃないということのに、あんまり、広島では被爆の人が多く出てないじゃないかっていうけども、それは例えば福島原発事故と比べれば、原子力発電所の事故に比べて、広島の爆弾っていうのは爆弾としてはすごいけども、放射線の量としてはまあ200分の1と言われてるわけですね。広島の方が200分の1と。また、地震予知という点ではですね、本当に多くの被害者を出してるわけですね。地震が起きたところを予測できない。しかし、地震がここで起こるということを予測すれば、その起こるといったところ以外のところは大きな被害を受けるわけですね。ですから、まあ、科学というものが、世の中に不幸とか罪悪をもたらすという点では、現在地震予知なんかが一番大きな罪悪をもたらしていると思うんですね。死亡者も大きく出ます。地震予知を間違えばですね、間違えたって今地震予知できない状態でやってるわけですから、被害をどんどんどんどん増やすわけですね。これはもう世界で実は例があって、イタリアにですね、地震が起きた時に、それが、地震が起きる可能性が高いところがあったもんですから、そこに地震学者が集まって、ここでは地震が起きないと発言した地震学者がいた。そのまあ一週間後ぐらいに大きな地震が起こりまして、かなりの人が亡くなったんですね。で、これは裁判になりました。まあ僕は一種の科学における殺人だと思うんですね。だからまあ科学者を裁判にかけるってのがいいかどうかは別にしまして、地震予知っていうのは、失敗すれば、っていうかできないものをできると言えばつった方がいいんですね。できないものをできると言うってことはまあ殺人とあまり変わらないんですよ。そこをやっぱり科学者はですね、厳しい気持ちで、本当に科学というものに対して、真正面から 考えるってことが必要だと思いますね。まあそういう点では私今ね、もう日本中が嘘つきになってますから、その嘘が平気になっちゃってるんですね。で、まあ一番この関係で大きいったらやっぱり学術会議。日本では学術会議っていうところにですね、日本の学術の本当のトップの方がおられて、立派なあの学術会議の建物があって、それでそこに集ってるわけですね。だから学術会議は本当に学問っていうのはどういうものかということをよく社会に流布していただきたいと僕なんか思ってるんですね。ところが学術会議は現在温暖化は大変だっていう声明を出しております。で、その学術会議は温暖化は大変だという声明を出すのが学術会議の役割ではないんですけども、学術とはどういうものかということを正しく社会に流布してですね、それによって社会が学問的にもできるだけ正しいことを考えるようにするのが学術会議の役割なんですけどね。学術会議自身が温暖化どうのこうのっていうのはちょっと考えられないんですね。で、どういうふうにこれを間違っているか、学問的に何をやらなければいけないのか、ということをまず考えますとね、温暖化っていうのはまあ諸説あるわけですね。まあ当然、非常に難しい地震が来るとかね、温暖化が来るかどうかなんて難しい問題ですから。だから学術的にそれを結論を出すのは非常に難しいんですね。まあ、主なものをちょっと簡単に、まあ最初説明しますと、まあ地球の気温っていうのはものすごく大きく変わってきた。まあ地球ができた時はまあ何千度っていう温度で、それから酸素もほとんどなくて、CO2 が 95% っていうほとんど大気は CO2 だった。現在 0.04% ですから、CO2 によって温暖化するっていうことになりますとね、地球はもうずっと灼熱でなければいけないわけですね。それが CO2 が生物の体になるったことになってですね、まあそういう光合成反応ができてっていうことなんですが、それで現在の気温まで下がってきたわけなんですね。で、まあ、地質学とか古生物学とかいろんなものでですね、これまでの地球の気温っていうのはよくわかっております。まあよくわかってるというか、現在の科学でわかる範囲でわかってるって言った方がいいですね。ですから、まずは、学術会議としては、これまでの地球の気温はどういう経過をたどってきたかと。それはどういう理由であるかと。それからまあ特に CO2 が問題であれば、空気中の CO2 の濃度と気温の変化っていうようなものをまず示すと。まあいうことですね。まあ、地球は46億年もかかってますから、だから46億年を全部最初から説明することができなくても、新生代、新生代というのは恐竜が絶滅してから、哺乳動物が種としてこの地球上に現れてきた時代なんですけども、新生代は6500万年前ぐらいから出てます。それからちょうどその中間まで来た時、3000万年過ぎた時に、だいたい今言う氷河時代というのがやってきます。現在は氷河時代の間氷期に当たるんですけども、まあそういったまあせめてはですね、せめてまずは地球全体の感じ、それから新生代における6500万年間の気温の変化、それから3000万年前に氷河時代、現在氷河時代ですね、氷河時代に入ってからの気温の動き、それから大体3000年、これは今度はまた一桁変わりますよ。3000年前からの、まあ日本ですと、まあ縄文時代、まあ縄文時代の中期ぐらいから、現在までの気温。これはまあかなり詳しく、調べられてるわけですね。まあ、いろいろ南極とかそういうところのボーリング調査とか、そういう地質学的な調査もありますし、それから、まあ日本では尾瀬沼なんかの植生ですね。植生とか動物とかそういったものの調査もありますね。それからもっと近代では、例えばヨーロッパの山々における雪の被り方とか、そういうのから気温も推定するとか、まあ、いろんな方法がありまして、まあそういう方法で学問的に積み重ねてきた現在の地球っていうのはどういう状態かっていうのはわかりますね。それからもう少し我々の肌身に感じるという点では、人間は26度ぐらいの平均気温で生きてきまして、そして体温が37度になってるわけですね。ですから11度の温度差がありまして、この11度の温度差で、まあ、人間が心臓を動かしたり、頭を動かしたり、消化器官を動かしたり、筋肉を動かしたことによって生じる熱を 外部に出しているわけですね。温度差がないとどうしても活動できません。活動すれば必ず、カロリー、つまり熱が出ますから、その熱を空気中に放出しなければならないわけですね。これは我々人間ばかりじゃなくて、例えば植物の木はですね、葉から水分を蒸発させたり、葉っぱで直接放熱したりしまして、植物の活動を支えているわけですね。で、今、人間は工夫ができますから、だんだんだんだん空気が寒くなってきて、今は16度ぐらいが地球の平均気温なんですね。そうしますと、もちろん暖かいところに住んでる生物はいいんですけど、昔温帯なんかに住んでるとちょうど良かったんですね。ところでどんどん温帯が寒くなってきますから、よく小学校なんかで温帯は生物が住むのに一番いい気温だって言うけど、それは昔のことです。昔っていうかもう人間なんかいない時代の昔のことでありましてですね。現在では生物にとっては熱帯地方が住みやすいわけですね。ですから、動物はっていうとアフリカのサバンナにいたり、植物はっていうとアマゾンの森林地帯にいたりするわけですね。人間はだんだん寒くなってくるの。だんだん寒くなってくるっていうか、人間がもともと生まれた時も今よりかは暖かいんですけども、今の方が寒いもんですから、人間は着物を着たり、それから洞穴に住んだりね、家を作ったり、それから現在ではもう暖房を作ったりするんですね。人間が暖房を先に作ってクーラーを後になったっていうのは、作りやすいからっていうこともあるんですけども、寒いから暖房の方から進んだってことですね。もちろん人間ができた時は暖房なんていうことはできません。猿と一緒ですからね。ですから、そういったものを見ても全体の様子ってのはわかるわけですね。それからもっと近くでは500年ごとに寒暖が発生するとか、11年ごとに太陽の活動が変化するとか、そういったもうごくごく身近な変化もあるわけですね。で、今言ってる地球温暖化っていうのが、もしこういうことがあり得るとしたらどのくらいになるのか、それは地球の気温を変化させるのにどういうことに関係してるのか、ということをちゃんと話をするのが学術会議。学術会議話しなくていいんですよ。学術会議は日本の学者とか政府とか、学術会議は日本の政府のやり方の批判なんかもできる機構なんですね。一番批判しなきゃいけないのは、政府が政策とかお金とかそういうものにとらわれて、学問を無視したものを強い学術会議の力で転覆させる、周辺する。これが大切ですからね。学術会議の一番重要なわけですから。だから学術会議にはこうなり名を遂げて学問的に実績がある、そういう人たちが集まるわけですよね。そういう点で、学術会議はですね、温暖化は大変だなんていう声明を出すってことは、学術会議自らがですね、学術会議の意味を失ってるというふうに言えるわけです。それはですね、原因はそれじゃ何なのか。そんなに学問的に偉くて、大学なんかで学長さんをやったり、学会で学会長をやったりというような、非常に有名な人がですね、学術会議に所属してるわけですが、どうもここはね、思い切って言えばですよ、学問でもてはやされた人はですね、人格を失っちゃうんですよ。学問でもてはやされますとね、どうしても、傲慢になっちゃうんですね。自分は偉いからって言って傲慢になっちゃうんですよ。それは偉いわけじゃないんですよ。ある分野において学術の力が強かった。頭のいいことは間違いありませんが、頭がいい人が人格が優れてるとは限りません。てかむしろ僕なんかは逆でですね、頭がいいと増長して人格が落ちる。だから頭がいい人はもうできるだけ自分が頭が良くて人格が落ちる傾向があるから、一層頭が良い人は人格を養成しとかなきゃいけないと考えなきゃいけないんだろうと思いますね。そういう点じゃ広島の原爆の問題とか、東日本大震災というか地震予知の問題だとか、温暖化の問題で、我々が日本人が考えなきゃいけないのは、むしろ広島は原爆であるかないかとか、地震が予知できるかとか、温暖化するかどうかの一つ前に、まずは学者同士がちゃんと学問としてのそういう政治課題だとか、社会的な国民の心配事を、まず学問レベルで議論し、それが日本人に見えるような形で行う。現在はもう YouTube とかいろいろありますしね。難しい学術書だけではないので、 まあ、それをまず、僕は、まずはやるべきだと思うんですね。まあ、それは、まあ、僕はもうそういう活動をずっとやってきてるんですが、リサイクルが本当に環境を良くするのかとかね。まあ、その裏にはもう政治的な嘘800あるわけですよ。で、まあ、今あったら移民問題とかですね、食料の問題とか、添加物の問題とか、まあ、そういったいっぱい問題があるんですね。それがほとんどが政治と絡んでしまう。また儲けと絡んでしまう。そういう金銭とかそういうのと関係なく、やっぱり日本の学者はですね、あくまでも学問としてやるべきだと思うんですね。ところが、例えばそのいろんな事件が時々学問に関係する事件が起こりますとね、金が欲しい学者が現れてくるんですね。まあ、現在で金が欲しい学者のトップは東大教授ですよ。それはものすごく多くの研究費を使いますから、どうしても行政的になってしまうんですね。まあそういうこともありまして、まあ本当にね、正しい科学とここに書いたんですけども、正しい学問ですね。まあ今は学問は全部科学です。自然科学、社会科学、人文科学って科学っていう名前がついてるんですね。それはどうしてかって言ったら、客観的にきちっと進めようじゃないか。現在の学術会議のように、温暖化なんていうまだまだわからないものを、あたかもわかったように言う。それから地震予知のように絶対に分からないということはもうすでに分かってるものを分かってるように言うっていうのは、まあ一般的に言えば詐欺師なんですね。ですからトランプ大統領みたいな人が出てきて、ちょっと不甲斐な大統領が現れてきて、地球温暖化は詐欺だと。こう言いましたらね、突然今まで温暖化つってたヨーロッパも少し引きましたし、それから日本の金融機関がそれまでは温暖化に対する融資をお金ですねを優先したのをやめたりですね、僕はね本当に悲しいですよ。地球温暖化というような科学的問題ですらトランプ大統領が温暖化は詐欺だと一言言ったら右へ習いでみんなが変わってしまう。こんなに学問をやってる人間として打撃はありませんよ。学問をやってるってことは未知のことをずっと議論もしてるわけですから、ですから温暖化はどういうことなんだと、まあ、いうことを言うのが主力ですね。私は例えば地球温暖化会議派とかですね、リサイクル反対派なんて言われてますけども、全然私は温暖化を反対したり、それからリサイクルを反対したりしておりません。私がやってるのはみんなにそう見えるでしょうね。それは世の中がそっちの温暖化とか、リサイクルの方向いちゃうと、学問的に中立の立場で言ってる人は、結局批判派とか会議派になっちゃうんですよね。それは社会の学問に対する理解度もないし、学者が自分の矜持っていうんですかね、難しい単語ですけどね。そういう誠実さを失ってるからであると。まずそれが大切だと。まずは学者が話そう。それをみんなが聞くというプロセスを経りたいと思っております。